はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時24分、1月27日月曜日になっておりますが、1月26日日曜日のフォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、すいません昨日あんだけね早く撮ってなんだらかんだらって言ったのに、結局この時間かよ、おいどうなってんだと、まずすいません、釈明をさせてくださいあのですね、昼間ですね、僕は一応そのやるべきことというか、まあうさぎ小屋の掃除をねやりましてですね、で昼にちょっと出かけまして、献血に行ってきたんですよね。で僕成分献血をね、まあ大体月に1ぐらいのペースでコツコツやってまして、皆さんも献血行きましょうね。献血一番簡単な人助け、一番身近な人助けなんで、本当にいつでもね、血液って長期保存効きませんから、成分もそうですし、ですから本当常に自転車操業なんですよね。だから皆さんももしね機会があれば、自身のその送られてきた血液検査の結果とかも見てね、自分の体の状況もある程度分かりますし、そういうのをねぜひやっていただきたいなって思うんですけど、まあそういうのも含めてですね行ったんですよ、僕は成分献血をしに。で成分献血っていうのは大体時間が1時間ぐらいかかりまして、抜いた血液からですね血小板だけ抜き取ってですね、溜めて、で残りを元に戻すっていう状況なんですけど、なんだかわからないですけど、今日はすこぶる疲労が溜まってたんでしょうね、多分ね。僕普段そんなことないんですけど、抜き終わる10分ぐらい前から急に気分が悪くなって、これはやばいなと思って、こう大丈夫ですかって、大丈夫ですって言って答えてたんですけど、どうにもやっぱり看護師さんも分かったんでしょうね、こいつなんかやべえなっつって、ちょっと血圧測りますねって言って血圧測ってもらったら、マックスが86ぐらいまで落ちててで完全な低血圧なんですよ。僕貧血を起こしてたんですよね。で楽な体勢を取ってもらって、で水飲んでちょっとカロリー取ってぐらいな感じで、しばらく30〜40分ぐらい動けなくてで本当に普段そんなことないんですよ。全然ピンピンしてありがとうございますって帰ってくぐらいの感じなんですけど、いや今日は本当そんな感じでね、成分献血中普段寝てるんですけど、寝起きっていうのも含めて一気にガクッとちょっと血圧が落ちてしまって、いや本当辛かったで車運転して帰るもんですから、ちょっとねその時間も置かなきゃいけなかったし、割とねこう体もあまり言うこと聞かないしで、まあ、一応回復して110ちょいまで戻してですね、で帰宅の途に着いたんですけど、まあ、家帰ってからはまあそれは一回がっつり血圧落ちてるんで調子が悪くて本当に俺はダメだと、晩ご飯の準備をしてですね、うちのうさぎちゃんのね、うさぎのイーブイ君をね、くんなのかちゃんなのか分かんないんですけど、うさぎのイーブイ君もですね、こう世話して、最低限世話して餌やってバタンと倒れてさっきまで寝てたっつ話です。体調不良は仕方ないから申し訳ない。いやそんなこんなんでね、僕ほんと昨日あんだけ言ったのにね、マーベル語りたいラジオまだ通れてないんですよ。ちょっとだけね話して編集しようと思ってるんですけど、いや本当本当にね誤算でした。あもう全然今はね本当に多分通常に戻ってるんですけど、まあ言って明日も仕事なんでね、結局なんかそんなに長く起きてるわけではなくて、まあちょっと辛いですねっていう話でございます。はい、でそういうわけでですね、言い訳が済んだところで、今日は誰の話をしようかと言いますとですね、選手語り、今日は鈴木亮太郎投手でございます。鈴木亮太郎投手、一軍にね、今年1回だけ登板がありまして、でその時はですね、点は取られてないんですけど、割とちょっとね、フォアボール出したりとかっていうことで、まあ、まずまずみたいなピッチングだったんですよ。で、一番ねそのびっくりしたのは、今年春キャンプが1軍スタートなんですよね、で今年1軍にようやく上がってきてぐらいのピッチャーだったので、 まあ何が評価されたのかなっていうふうにちょっと記事を漁っていましたところ、まあ10月のねフェニックスリーグがどうやらすごく良かったらしいと。で見てみると8試合9イニング投げて失点ゼロだそうで、だこれは素晴らしいですよね。うん、まあもちろんね、まあ96年生まれの23歳なんでまだまだ若いんですけど、ちょっとその肘をね、肘の靭帯を、損傷していましてですね、2017年のドラフト6位なんです。で石巻西高校から東北学院大から日本ハムということで、で、来年がプロ3年目の右投げのピッチャーなんですけれども、2018年のね、試合がですねファームで4試合しかまあ投げてないです。で何やってたんですか、2018年シーズンまるまる何やってたんですかっていうと、ほぼほぼリハビリをしてたんですよ。保存療法をとって、リハビリしてたね、肘の靭帯のね、保存をして、ですからまあ実質1年目みたいなもんですよね今年が。うん、で今年のファームでの成績はですね27試合投げて、一応先発とかじゃなくて、投球回か、投球回がですね、54回と3分の1だから、まあまずまずうまく投げたかなっていう感じで、失点24の自責23なんで防御率 3.81 で、球回換算のフォアボールが 2.48 個、奪三振球回換算で 6.13 個で、 WHIP1.36、 まずまずいい成績だと思うんですよね。うん、で奪三振も結構高いし、だから能力の片鱗は今年ねファームでしっかり見せてくれて、でそれの結果をもってですね、その7月の9日のマリーンズ戦かな、確か上がってきてですね、で2回投げて、まあ、被安打2、奪三振3ということで、ね、非常にいい、投球をしたかなというところでした。でこの投球が認められて1軍っていうのもちょっと、まあ、正直言って割に合わねえなっていう感じだったんですけど、で10月のそのフェニックスのね、成績が非常に良かったということで、どうやら呼ばれたようです。でフォームも僕チェックさせてもらったんですけど、まあセットポジションからね投げてる動画を見たんですけど、まあ、細かくステップ踏んでセットポジションスッと静止してから、左をね小さく、左は小さい、軌道でグッと引いて、で右腕は大きい軌道で投げていくっていう感じです。ちょっと頭を振りがちな感じもしますけど、うん、でも体の使い方はそんなに悪くないですね。肘の不安はもうないんじゃないかなっていうふうに思えるような投球の動きだったと思いますね。うん、でまあ一応記事いろんなの調べてみたりすると、どうやらこうコントロール重視派、コントロールと球のキレで勝負するタイプっていうことだったんで、まあフォームから見ても球のキレ命だなっていう感じは本当にしました。しっかりね、球に力を伝えてですね、回転数を維持して、で、きちんとその球をね操るっていうところが、まあフォームからしてもそうかな、投げっぱなしっていうかちぎっては投げタイプではないですね。うん、球持ちよくリリース丸みたいな感じだと思います。で球のキレがなくなるとやっぱりこのタイプは厳しいかなっていう感じなんで、多分まあ中継ぎ起用になるのかなというような形です。うん、でなんですかね、その投球マップが一応残ってるんですけど、まああまり参考になるデータはないかなと。なんせ対象の人数が少なすぎるんでね、これね、この投球マップ。対左の低めにホットゾーンがありまして、で対右はですね外角から対まあ大角から大体上ぐらいの、うん、そうですねぐらいのところにホットスポットが。まあそうか。そうです、そんな感じですね。ホットスポットがありますという感じです。でこれ本当に僕どっかでツイートで言ったと思うんですけど、やっぱりね、ファイターズのピッチャー陣、特に若手のこういう出かけている いる、目が出かけているようなピッチャーっていうのはやっぱり、その当然コントロールの面もありますけど、インサイドワーク、インサイドワークっていうかその、配球的な意味でもうちょっとやっぱり、球の良さ以外のもので攻めていく投球術っていうのをどこかしかで意識していくことで次のステップに上がるっていうパターンの投手が多いんでしょうね、やっぱりね。で、いい球投げてりゃ抑えれるっていうのは、まあ正直な話、まあ、きつい言い方すると幻影なので、それは、まあ、例えば清宮がそうなんですけど、相手の一番いい球を打つっていう習性のバッターはどこにでもいるんですよ。だから例えば一回フォークでこう三振食らったぞってなったら、意地でもあのフォーク打ってやるぞっていうバッターは9回探せばそこら中に存在するんですよね。だからたとえいい球投げていても打たれるときは必ず来るんですよ。だから逆にその打ち取った球、まあ打ち取るっていう意味ではね、10回対戦したら7回打ち取れるっていうのが、まあ基本的なピッチャーの優位性ですから、その打ち取ったものをどういう風に使っていくか、だからどういう風に打ち取って印象付けたものをどうやって次の対戦に生かしていくかっていう投球術をもうちょっとやっぱりね、工夫できるようになるかならないかっていうのが一軍定着への道ってことになるんじゃないでしょうかね。何せよ一軍にね、キャンプで抜擢されたんでね、ぜひぜひ結果を残してですね、首脳陣の目に留まってくれれば、いいんじゃないかなというふうに、はい、思います。